俺たちがこの十字架につけられるのは、それは罪のために当然のことだ。でもこの方は罪がないのに十字架にかかって、十字架につけられて、そして死のうとしたから、それが分かったのはですね、父を彼らを許しください、彼らが何をしているか分からずにいるからですと、イエス様がそのところで祈られる姿を見たからですね。両手両足を釘付けせられ、罵られ罵倒されながら理不尽な十字架にかかっている人間が、その苦しみの中で父を彼らを許してくださいなどとはとても言えるもんじゃない。こういう人は神様以外にはありえない。彼は目から鱗が落ちるようにそう感じてですね、我々が十字架にかけられるのは当然だけれども、この方はそうじゃない、この方こそ神の子で救い主だと、彼はですね、そのようにですね、このなだめたのですね。つまり自分が罪人であることがはっきりと分かったんですね。まあ近江八幡というところには近江教団社学院というところがあるんですけども、今年の、まあ、学校の評論は平和のためにという、まあ、そういう標語なんですね。それで、ですね、このいろんな講師の方を招いて先生、ついこの、まあ、3週間ほど前に、広島に住んでおられるもういいお年のご婦人の方が、まあ、講演に来られたんです。でこの方は、まあ、途中でクリスチャンになった方なんですけども、爆心地から600メートルのところに、なら生まれて間もない赤ちゃんでおられた時に、まあ、原爆を通過して被爆に遭われたんですが、お母さんの上に乗ってくれて、それに、まあ、助かったという、まあ、そういうこの方なんですね。で、大きくなるにつれてだんだんとですね、あの原爆を落としたアメリカ兵士に会ってみたい、どんなこの面して生きてるのか、あの肉肉しい、そのですね、兵士を見たい、まあ、そんな風にこう思っていつも、そのアメリカの兵士を憎んで憎んで憎んでこう生きておられたんですね。ところが不思議なことにアメリカに行った時に、その原爆を投下した兵士が、そのですね、ご婦人が来ている集会に来られて、そして直接に会ったそうです。その時にですね、その兵士が、私は原爆を投下してから一日も平安な日はないです、なんであんな罪深いことをしてしまったのかと思うと、もうですね、どうしようもないような思いで苦しんでいるんです、申し訳なかったと思ってますと言われたんです。その時にその方は教会に行っていて十字架の意味が分からなかったんですけれども、私はこの人が悪い、この人が悪いと思って、その憎んでいたけれども、実はそういう人を憎んで許して受け入れられない自分の方がもっと罪深い人間だ、この罪深い人間のためにイエス様が身代わりとなって死んでくださったんだと、十字架の意味が分かってクリスチャンになったんだと思います。このもう一人の冒頭も偽善的な汚れた、いや何よりも故意に人を殺した、そういう罪深い人間だったと思います。彼はね、そこでこう言ったんです。イエス様、私は極道者でした、だからこうなったのは仕方がありません、でも今更天国に入れてくださいなどとは言えませんけれども、イエス様、天国に行かれたらそういう人間もいたと思う、 思い起こしてくださいと頼む。するとイエス様はですね、身の程もわけまえないですね、よくそんなことが言えるもんだと言われたんですが、そんなことは言えない。お前がやったことはそれは当然のことだから、俺は十字架につけられて死ぬのは当たり前だとイエス様はそうもおっしゃらなかったんですね。そうではなく言ってですね、イエス様はあなたと私と一緒に天国にいるだろうとして、こんな愛と犠牲のこのイエス様のですね、救いなのを私たちがなかなか理解できないんですね。子供がなかなか親のこのですね、愛がわからないように、私たちもそんな大きな犠牲と愛を言えるのはわかりません。でも事実、たとえ大泥棒であろうが人殺しであろうが、もう自分を見れば愛想が尽きるような人間であったとしても、イエス様は誰も拒まれることはないんです。私のもとに来なさい、あなたを許して受け入れてあげましょうと、こうおっしゃってくださるお方なんです。そういう一つの話をしておかないといけないんですけども、インドでですね、ランパウさんという一人の真珠を取っている人がいたんですね。で、その方にインドにアメリカから宣教師で行っていた方が長い間、このイエス・キリストのことを伝えていたんです。でも親しい間柄で、近所付き合いのようなことはしていたんですけれども、イエス・キリストのことは彼は受け入れない。なぜヒンズー教ではいいことしないと救われない、そういうふうに教えられていたので、彼は信じることができなかった。その宣教師が任期が来て一時アメリカに帰ることになったんですね。そこでランパンさんは、その宣教師が言ってイエス・キリストは信じてはいませんでしたけど、親しくしていたのでお世話になったということで訪ねてきて、そして小箱をこう渡して中を開いて見せてですね、これは真珠だけですけども、先生、私の感謝の気持ちに表れです、受け取ってくださいと言って、すると宣教師がそれを見ますと、それはそれはすごい高価な真珠なんですね。いや、こんな高価な真珠などとても受け取れませんと言いますと、いや先生、そんなこと言わないで、私の気持ちですから受け取ってください。必要にそう言われるので、宣教師はそれじゃあ値段を言ってください、私はそれを買うことにします。するとですね、そのランパウさんという人が、いや、そのこと言わないで、とにかく私の気持ちですから受け取ってください。そうですか、それだったらね、半額で買い取ることにしましょうと言ったらですね、ランパウさんが怒り心頭、すごい怒鳴り散らすようになったんですね。先生、私の気持ちがわからないんですか。これはね、息子は真珠取りをしていて、最後に死んだと手に握っていた真珠なんです。そんなお金で買えるようなですね、根積もることのできるようなそんな真珠じゃないんです。その命がかかってるんですと。こうするとね、その宣教師穏やかにね、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったそのご犠牲というのは、ランパウさん、根積もることができますか、その救いに預かるのにどうしたらいいですか。それは贈り物としてイエス様、あなたを信じますと言って、信じて心にお迎えする以外にはないじゃないですかと穏やかに話したときに、彼が、そうだ、イエス様の救いなどというのは根積むことができない、 信じて受け取る以外に